今回はメール読んでみることにします。皆さんからどしどしメール募集してます。固いことは抜きにしていろんなタイプのメール募集してます。固いことは抜きにしてね。だから本当に砕けた感じで、フレンドリーって言葉はあんまり僕は好きじゃないんだけど、だけどそういう気持ちで送っていただけるとありがたいです。第30回行きましたね。ついに第30回始まります。
サードクラス袴田拓のたらこたらふく食っちまったよ。
サードクラス袴田拓です。
アシスタントの後藤遥です。サードクラス袴田拓のたらこたらふく食っちまったよ第30回をお届けいたします。今回は、番組宛てにいただいたメールを読んでいきたいと思います。あの袴田さんの生い立ちシリーズが終わってから、
はい、
こうやってたシリーズが一段落してこうふわっとした感じになってから、僕も袴田さんもこうこの番組宛てにいただくメールが生命線だと。
そうですね。だからあの本当にどしどし送ってもらってよろしいでしょうか皆さん。どしどし。
ちょっともうあのこれが必要だっていうことを痛感しましたね。
痛感痛感ですか。どういうふうに書くんですか字は。痛感っていうのは、
痛く感じいるっていう。
痛く感じいると書いて痛感と言いますけどね。あの痛く感じておりますね私たちは。はい
はい、もう内容がどうとかっていうかね、とにかくこう何か言ってきてほしいっていうか。
だから僕その生い立ちシリーズでね、
はい、
難しい人間だと思った人も多いかもしれない。もしかしたらね、
まあいろんな
解釈がねありますからね。やっぱ難しい、 あいつちょっと難しいやつだなって。
難しい。
なんていうかこう気軽なメールちょっと送ったらなんかあいつちょっと、
まあ確かにね、こう、うん、人間的な内面をこう深く深く語っていったっていう感じだから、
うん、そうそうそう。だからなんか軽はずみに送れないなみたいな風になってる人いたら、もしあの全然、
ね、
あの
全然そんなことはないですよ ね、はい、
もう全然もう普通にもうあのスパゲティ作ってますから。
もう難しくなさの象徴として
そうですね、
スパゲティを作っていると。
作ってる、もう
普通に作ってる、
普通に8分茹でてね。普通に8分茹でるぐらいのことですから、もう作ってますからね。
はい、
はい、
まあ今回に限らずね、引き続きいつでもメールを送ってきていただきたいと思います。そして、現在いただいているメールを読んでいきたいと思います。モルグモルマルモフジジさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。先日対バンしたバンドモルグモルマルモの方ですね。
はいはいはい、今年に入ってですね、京都のバンドなんですけどもね、
はい、
2回なんと濃い2日間を過ごしましてですね、うんうん
うん、はいはい、
最初はバンドをサードクラスで対バンして、はい、次はソロで対バンしてると、
はいはいはい、
もう内面のさらけ出しですね。もう両方知ってるということ
で。確かにそうですよね、バンドの袴田さんとソロの袴田さんはまあ人によって見え方は違うかもしれないですけど、見ようによってはこう極端な二面性というか、
そうですね、
うん、そういうふうにも見えるかもしれないんですけども、その両方をね。
そうですね、だから両方見ていただきまして、こういうメールいただいたってことは、その二面性についてかなり大丈夫なような気がして。
大丈夫、あ、うん、もう理解をしていただいた上で、
上で送っていただいてると。
はい、ではちょっと、うん、はいはい、読んでいきたいと思います。はい、袴田さん、後藤遥さん、どうもどうも。僕は モルグモルマルモというバンドで歌とギターを演奏しているフジジと申します。今年に入ってサードクラス袴田さんのソロと立て続けに対バンさせてもらい、すっかりファンになりました。ポッドキャストもすべて聞いており、いつも楽しませてくれてありがとうございます。後藤遥さんの編集も素晴らしく聞きやすいです。さて、ツイッターで袴田さんにハマっているとつぶやいたら、袴田さんから僕にハマりすぎてライブハウスの店長をクビになった人もいるので気をつけてくださいという趣旨の返信をいただきました。僕も仕事を失わないための参考にしたいので、差し支えなければこのエピソードについて話していただきたいです。差し支えがあれば後藤遥さんが初めて買った CD が何か教えてください。暑い日が続きますがご自愛ください。モルグモルマルモフジジ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この件なんですけどもね、
はい、これ大丈夫ですか？
はい、ちょっとライブハウスの名前とか伏せさせてもらいますけどもね、
はい、
大丈夫な話だと思います。これだから大丈夫じゃなかったらもうこれここでバサッと切れますか今
これその、事実関係がまず気になるのと、あとその袴田さんのこう独特な解釈による表現なのではないかという疑惑もありつつ、
そうですね、やっぱり袴田ですからね、やっぱり疑惑はやっぱりつきものですよね、やっぱり
自分で言ってるはい、これはどういうことなんでしょうか。
これはです、
もう一回言いますね、
はい、
僕にはまりすぎてライブハウスの店長をクビになった人もいるので気をつけてくださいという袴田さんの発言がありました。
これとっさにですね、はい、一応ツイッターの方に返信とっさに出てきたんでしたんですけども、はい、実は5分後に消してます
つい消ししてるんですね、
はい、
ああ
、その5分間の間に見たってことですねやっぱりすごいですね。
まあ、このフジジさんのツイートに対して返信したんですよね。
はい、そうです、
まあ、そうすると通知がいきますからね、消したっていうことをフジジさんが気づいてるかどうかですけど、
いや気づいてんじゃないですかね、うん、だから差し障りなければっていう感じなん
いや完全に差し障りあるっていうもう雰囲気がすごい漂ってますけど、
いやいい言い方考えついたんで言いますけど、
はい、
実はですね、まあ若い頃、まあ96年からやってますけども、
はい、
まあサードクラス始めて、まあ、お客さんがいる時もあればいない時もあるっていうのをずっと繰り返してきたという状況の中でですね、3ヶ月に一遍ぐらい熱い方が現れるんですよね。
い
や君面白いねとかって言ってくれる方が現れて、
うん、
でまあそういうのがあったかおかげで続けてこれたとこもあって、
うんうんうん、それはお客さんだったり、お店の人だったり、対バンの人だったりみたいな。
そうですね、まあ、うんうん、多いのがやっぱりお店の人が多かったですね、
はいはい、
で、まあ、対バンももちろんですけども、
うんうん、
でまあそういう中でこうお客様ももちろんありがたかったんですけども、まあその中で増えたり減ったりする中でそういう方が現れて、である日あるライブハウスの店長が、
はい、
それは僕のソロライブでしたね、
うん、
袴田さん、あなたは唯一無二です。頑張ってください。僕のライブハウスに頻繁に出てくださいと言われましてね。
ははは
は。熱いメッセージいただきましてね。まあ、とにかくそのライブハウスの店長が押してくれたんですよ、僕を。
はい。はい、
でもうとにかく出てくれと言われまして。
うん。
それでやっぱり気持ちいいじゃないですか。
まあまあまあ、そうですよね。
出てくれなんて言われて、もう。じゃあ分かりましたって出てったらですね、
はい、
でまあ僕なんかまあ、それこそさっきも言いましたけどお客さんはいたりいなかったりするわけですから、
うん、
まあ、ライブハウスっていうのはやっぱ動員とかないといろいろ大変な こともありますから、やっぱり協力したいんですけども、まあいろいろそういう事情がいろいろあったりするので、である日突然ですね、いなくなったって言うんですよ、店長が。
は
あ。で、どうしたんですかって言ったら、いやなんか好きな人ばっかり出しすぎて、ちょっといなくなっちゃったみたいっていう話を聞きましてですね。
それは誰が言ってんですか。
店員さんか誰かが言ってんですね。
そのライブハウスの。はい。
それで、お困ったな、俺出すぎちゃったかなっていう、ちょっとあれと思って、出すぎちゃった、やらかしちゃったなと思って、
はい、
迷惑かけちゃったみたいに なりましてね。
はい。
それである日、あるライブハウスからまた連絡がありまして、こっちのライブハウスに移ったんでまた出てくださいって言って、それで違うライブハウスに今度すごい回数出るようになったんですよ。
その同じその
店長で
前に出てたライブハウスの店長さんが
違うライブハウスに行ってい
なくなったと思ったら違うライブハウスに移ってたと。
そうですね。
はい。
それでまたやっぱり同じような感じでですね、今度袴田さんイベント組んでくださいなんていろいろ組んだりしてるうちにですね、またいなくなってしまったんですよ。それでさすがに今度は消息を追えずでですね、で、あ、またやらかしちゃったってことを2回続けましてね。それでちょっとこう僕もね客観的になりましてね、こうやっぱりその言われたからって全部出るできちんと考えて出ないとなと思って。
それはでもまあ袴田さんが考えることじゃないような気もしますけどね。
だけどやっぱそこまで考えてこそ、なんていうかこう、なんていうんですか、やっぱりプロとして頑張るにはやっぱりそんなに体張ってね、袴田タクを出すっていう、体張らなくてもいいんじゃないかと。
体っていうか、
まあそういうふうに考えましてね、
はい、
すごいありがたかったんですけど、それがちらつきましてね、ちょっとそれが5分で消したメールだ。
まあまあまあ、富士寺さんはね、そのライブハウスのスタッフではなくて、まあ、対バンの人だったわけですけど、
そうですね、
気をつけてくださいって。まあでもちょっとまあまあ、それは袴田さんのせいなのかな。
僕もだから全部のせいじゃないと思いますよ、全部僕がっていうわけじゃないけど、そのうちの一人ですよね、やっぱり多分。
まあちょっと全貌が明らかではないので、
そうですね、ちょっと決めつけは良くないですね。やっぱり決めつけは良くないですけども、
そしてそれはクビになったのかどうか、いなくなったっていうのが、
それはねちょっと1回目は確かにそうだったみたいですけど、2回目はちょっと分かんないですね。はは、
うん、1件目がそうなんですね。
そうみたいですね、まあ
僕にはまりすぎてライブハウスの店長をクビになった人もいる、ま
あ、はまりすぎてって言い方はちょっとずうずうしいですけど、まあ要はいっぱい出てくれって言って僕も気持ちよくて出ちゃってたから、やっぱそういうのって難しい世界じゃないですか、やっぱり。
まあまあね、その、非常に内容的に面白いライブをやっていたとしても、
そうですね、
そこにお客さんが来なければ、
そうですね、
ライブハウスの経営としては成り立たないわけなので。
そうですね、もうドリンクも浴びるほど飲むようなお客さん、まあ、そういう言い方は失礼ですけど、まあそれでいろいろあるじゃないですか、ライブハウスっていうのはやっぱり経営としては、だから僕もねちょっと甘えちゃったなということで、その富士さんにもね、
ちょっといやだから別にライブハウスの人じゃないから、あ、そうか、気をつけろっていうの
を、あ、そうか、だから、気をつけろってのはおかしいですね。だからやっぱりいろいろまあ、そういう世界があるんだなってことを勉強になったっていう話ですね。
まあね、その立場を考えれば、まあ、袴田さんは胸を張って袴田さんのステージをやればね、
いいんですね
っていう ことも言えるんですけどね。
そうですね、
うん、呼ばれたら出て行って胸を張って堂々と。
そうですね、そこで胸を張ってなかったら問題ですけどね、
うん、
胸を張ってたから、
うん、
多分
、うん、
胸を張ってたような気がするな、まあ、
うん、うんうん とはいえ、まあ、呼ばれたから出たんだと、自分から出せ出せっていう話ではなかったわけですけど。
そうですね、僕はそういうことはあまりしたことないんですけどね。
なんだけどもちょっと責任の一端があるような負い目がちょっと
ありますね、
あるかなっていう、
そういうことってやっぱあるんだなっていう、
うんうんうん
う
ん、
でもそういうこと全く考えないで、はーはーっていうのはちょっと良くないじゃないですか、やっぱりそういうのってやっぱちょっと考えた方がいいじゃないですか。そういうこともちょっと考えて、
うんうんう
ん、呼ばれたから胸を張って出ればいいってもんでもないじゃないですか、
うんうんうん、
やっぱりね、
まあ、その辺、まあまあまあまあそうね、うんうん、そこまで考える立場なのかっていうところもありつつも、
うんうんうん、
まあまあそれはね、袴田さんのこう優しさとして、
優しさって言ってくれるの？
いや俺は呼ばれたからやってただけだよって言うんじゃなくてね。
そうそうそう、僕そういうのあんまり好きじゃないんですよ、
うんうんうん、
意外とね。
いや別に俺は呼ばれてやってただけだから、うん、別にそれはあっちが悪いんでしょっていう、
そういうふ
うには片付けずに、
そうですね、
袴田さんもまあちょっとね、なんとかできたらよかったなっていう、
そうですね、
気持ちがちょっとあると、
気持ちがね、うん、ありましたね、うん、
なのでまあそういうことがあったと。
そうですね、だけどだからいろいろまあ僕もね、もう来年50なんで、いろいろまあそういう勉強してきたつもりなんですよ、
うん、
だからやっぱりね、みんながこうハッピーになるような企画とか、うん、いろんなイベントとかそういうのにやっぱ出ていきたいなという、
うん、
積極的に、それはハッピーになるイベントだったらみんな出ていきたいし、
うん、
だけど誰かがやっぱりその曇った顔をしたらね、僕は嫌なんですよ。それはそれ全部叶うわけじゃないけど、うん、
まあ今回のケースで言えば、うん、そのライブハウスの経営者側の人が、
うんうん、やっぱ曇った顔でね
顔してたかもしれないっていうね、う
ん、そうですね、うん、だからそこはみんなハッピーになるような企画とか打っていきたいなという話ですね、はい、
これ藤次さんは僕も仕事を失わないために参考にしたいので、うん、こうどういうエピソードだったのかを知りたいっていうことなんですけれども、
うん、まあ失うわけではないんですけど、まあちょっと気になっちゃったっていうぐらいですけどもね、まあ、
いやだから
胸を張ればいいんですよ。
藤次さんはそのクビになったとされる店長さんと自分を重ね合わせて、
要
するに袴田拓にはまることによって身を滅ぼす可能性がある、あるよっていうことを
滅亡ですか
いや袴田さんがそういう忠告をしたっていう流れですよね。
ああなるほどね、さすが、うん、だけどね僕はね、なんかね、その辺のアリがね、張ってるようなもんだから。うん、アリがね。
アリが張ってる
うん、アリが、アリがその辺をね、うん、歩いてるようなもんですから。
はい。
影響力としては。
うん。
アリがでも、でもすごい影響はアリだから、やっぱり首とかにアリがね、やっぱり来たら影響力はすごいですけど、やっぱり遠くから見てればアリが歩いてるぐらいの影響力ですからね。うん、まあ自分をひ、あれするわけじゃないですけど、うん、でもやっぱり近づいたら怖いですよっていうね、うん、感じですから、アリが歩いてて、
じゃあまあ、
うん、
藤次さんに対しては、
ええ、
その距離感に気をつけた方がいいよっていう。
そうですね、やっぱり距離だけですよ、あの距離やっぱアリがやっぱり胸を張って張り出したら、じゃあ歩いてきたらですね、やっぱり痒いじゃないですか、やっぱ胸が、
まあうん、まあ体の上をね、
上を歩い
てきたら、
はい、ね、張ってきたらかゆいですからね、やっぱりそれかゆいなーなんつってね言った時は遅いですよ、もう次は噛みますからね
噛むのちょっと例えが独特すぎて伝わったかどうか。
そうですね、ちょっと今のはまあちょっと独特すぎましたね、うん、
つまり、
はい、
なんて言いまとめたらいいんだこれ やね、せっかくファンになっていただいたのに距離感には気をつけたまえという感じ。
そんなことはないいや、もう照れ隠しですごめんなさいもうね、いくら
そうですね、
いくらもう好きになってくれたら本当に嬉しいし、
うん、嬉しいんだけど、うん、嬉しいんだけどっていうか、うん、そういうまあだから苦い思い出がちょっと パッと頭をよぎってしまって
で5分で消したということなんで別にあの
袴田さんがそういうことに慣れてないんですね。
あ、僕ねそういうね実はねその気質がないんですよね、こういうことやってんのに。
ステージでは胸を張っているけれど、うん、ファンですとかなってくると急にこう胸がこう、
うん、照れちゃうんですね
はいはいはい、
照れ屋になっちゃって、うんうん、でもどうしようかな、そこでなんかありがとうっつってあの握手をするぐらいのことなんていうのは まず27年ぐらいやってますけどね、うん、あどうもおーとかになっちゃうんですよね、うん、
で思わず気をつけてくださいっていう、
うん、それはあの なんかないですよ、それはないないない、ね、気をつけなくていいです別に。
そう言ってるから
いやいやいや
消してるけど、
消したから大丈夫言ってない言ってる消した
あ、まあじゃあ、うん、これは撤回されたっていうことですね。
撤回された、
はいはい、
撤回された、
はいはいはい、うん、まあ目に触れてしまったようなので、ええ、一応説明するとそういうことでした
と、
あの全然気をつけなくていいです、
いいですあの仲良くしてくださいお願いします京都あの行くときあったらぜひ対バンしてください。であの少しはあのお役に立てるように頑張りますのであの呼んでくださいお願いします。
はい、というわけでモルグモルマルモフジジさんからのメールを読ませていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
サードクラス袴田タグのタラコタラ服食っちまったよ。
番組では随時メールを募集しております。番組の感想や要望など何でもお寄せください。宛先のメールアドレスは袴田.たらこ@gmail.com です。ポッドキャストの各プラットフォームの詳細欄などにもメールアドレスの記載がありますので、そちらのリンクからでもメールを送っていただけるかと思います。皆様からのお便りをお待ちしております。それでは次回もよろしくお願いいたします。お相手は
袴田拓と
後藤遥でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
サードクラス袴田拓のたらこたらふく食っちまったよ。